はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
じゃあまずはこちらからいきたいと思います。
はい、
岸本さん、林さん、そして林さんの奥様、こんばんは。いつも遠い場所から楽しく拝聴させていただいております。
遠い場所。
アメリカ合衆国シアトル近郊在住のオカルトネーム、新鮮な豆腐が食べたいです。ね、
アメリカから
先日のメール読んでいただきありがとうございます、うん。日本在住だったらトシボーイさんのイベント絶対に行くのになといつも、イベント感想を聞きながらため息をついております、
はい。
今回は海外またはアメリカならではのお話をさせていただきたくメールしました、
はい。
私の住むワシントン州では数年前から大麻の使用が合法化されたのですが、
うん、
それに続いて今度はマジックマッシュルーム、日本語でいう幻覚などの症状が出る毒キノコが合法化されそうです。
へ、
お隣のオレゴン州ではそろそろ来年ぐらいにそうなるかもと噂が広がっています、
うん。
ここからは実際にマジックマッシュルームを服用した方の体験談について書かせていただきます、
うん。
その方はスピリチュアルなものに興味があり、マジックマッシュルームを服用することで自分の深層心理をオープンにする儀式のようなものに参加したそうです、
うん。
まず儀式の最初に乾燥したしめじのようなものを渡され、それを食べます、
うん。
その後音楽などを聴いていると視界に光の波のようなものが見え始めます。そしていきなり目の前に大きな猿の顔が現れたそうです、うん。バブーンのような鼻の長い猿だったそうですが、かなりの大きさだったと言っていました、本当にくっきりはっきり猿の顔がこちらをじっと見つめながら何やらブツブツとつぶやいております、
うん。
何を言っていたかはわからなかったそう。しばらくしてその猿がいなくなると、家族のことや子供時代の幻覚を幽体離脱のような状態で延々と見ます。儀式の終わりの方では暗い森の中にある丸太小屋に黒い数体の物体に誘われるように入っていき、次の部屋のドアの前に立たされました。そのドアの向こうには何らかの存在がいるのが感覚的に分かっていて、ドアを開けないといけないと感じたのですが、どうしても開けられず、その後幻覚は、冷めてしまったそうです、
うん。
この儀式の後もその方はあのドアの向こうが何がいたのかすごく気になっているとか、幻覚は映画監督のデビッド・リンチ氏の映像にとても近いそうです。あのおっさん絶対マジックマッシュルームやったことあるよって言ってました。さて、なぜ私がマジックマッシュルームに興味があるのかと言いますと、実は私臨床心理士としてこちらで働いております。近年アルコール中毒、PTSD、アルコール依存かな、うんうん、アルコール依存、PTSD、治療抵抗性のあるうつ病などにマジックマッシュルームを使った治療がとても効果のあることが研究結果で分かりました、
うん。
私も、治療抵抗性のうつ病の患者さん何人かとお話をさせていただきましたが、彼らの症状は現在使われている抗うつ剤やカウンセリングでは良くなりません。果てしない絶望の中で苦しむ患者さんが少しでも良くなるなら、マジックマッシュルームを使った治療もいいのではないかと思っております。研究結果ではマジックマッシュルームの幻覚作用のあるシロサイビンという成分には中毒性はないそうです。私の下手くそは日本語でメールを読んでいただきありがとうございます。これからも活躍楽しみにしております。ということでいただきました。
はい。
マジックマッシュルームのお話ですけれども。まあ、アメリカだとね、まあ、比較的こう近い存在だと思うんですけど、大麻しかり、うんうん。で、あれなんだね、まあ、体験談は結構俺も聞いたことあるから、
はい、
ほぼほぼ同じような話が多いなっていう印象なんですけど、うんうん、まあ、儀式で使ってるっていうね、あのアヤワスカとかもちょっと似てるようなところもあるかなと思うんですけどね。うん、まあ、そうですね。デビッド・リンチはすげえ言うね。
あ、そうなんすか。
うん、デビッド・リンチの映像をめちゃくちゃあれだわって、てん、うん、あれだわって言うらしいですよ。
じゃあまあそうなのかな。
まあ多分そうなんだろうな。
うん、
で、ただこの方は臨床心理士として、要は、まあ、アルコール依存とかさ、うん、PTSD とかうつ病とかに 治療が効果あるっていうのが研究結果で分かったから、
うん、
使ってもいいんじゃないかって思ってるみたいな感じですね。
まあその何ていうんですかね、キノコとか使った幻覚って本当にもう何百年前から儀式で使われてるからね。
うん、
うん、
あとまあ単純に俺は全然いいと思ってて、
うん、
その薬って基本毒じゃん、
うん、
全部そうだからね、飲みすぎて大体ダメになるから、
うん、そりゃそうよ。
だから別にどういうものがそもそものものであろうといいと思うけどね、う
ん、水でもね飲みすぎりゃ溺れんだから、
うん、ね、
うん、
やっぱ抵抗ある人は一定数いるだろうけどね、うん、こういうのあの何マジックマッシュルーム、
うん、
あの処方しますっつったら、
うん、
いやちょっと 何してくれてんですかみたいになるとは思うけど、
うん、
なんか言い方変えて成分だけとか抽出したら多分分かんないしね、うん、そんなの。
まあまあ分かんなくしたからだと結構揉めそうですよね、うん、
まあ後々ねでも結局さ、うん、麻酔とかもさやばいの使ってたりするから ね
飛行機も分かんないとこあるっていうしね、
うん
うん、
でまあいいんじゃないっていうのは俺は思うけどね。
まあまあでもそれをあれなんですもんね、その医学はいいけどね、
うん、
合法にしちゃうと、まあ、結構いろいろ問題あるからどうこうっていうのはまあ分かるは しますけど、
うん
うん、まあね、まあ、いろいろ
日本ではちょっとまあだいぶ先かなと
思いますよ、ね、それはね。
はい、まあまあ、うん、アメリカでちょっと勉強して、
うん、すごいですね。
OK なら全然日本にも取り入れた方がいいんじゃないかなっていう話ですけどね。
立派な、まあ、アメリカで勉強されて、
うん、
ね、そのために働くなんて立派ですよ、
はい、また何かあったらじゃあね送ってください。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんにちは。
こんにちは。
先日はメール読んでいただきありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
嬉しさと恥ずかしさで大変興奮いたしました、
うん、
豆腐小僧はかわいいねです。
うん、
ゴールデンウィーク中帰省した際に、また義母から不思議な話を聞きましたのでお便りさせていただきます。
はい、
四国の山間部にある義母のふるさとで子供がさらわれるという事件があったそうです。お子供を畑に連れて行き畑仕事をしていると、
うん、
いつの間にか姿が見えなくなったそう、
うん、
寝かせていたというのでまだ歩けないほど小さな赤子だと思います、
うん、
村中総出で探しましたがその時は見つかりませんでした。まさに神隠しです、
うん、
しかし3年ほど経った頃猿に連れられ子供が村に帰ってきました。髪の毛も伸び放題、汚れた姿、もちろん人の言葉は話せません。その子供はすぐに猿と共に山へ帰っていったそうです、
うん、
少々眉唾の話ですがこれは一度きりではなく、
うん、
別の日にも子供がいなくなる事件があり、
うん、
同じように村中で探すと切り立った崖の先に飛び出た木の枝に引っかかっているのを発見、村にあるはしごでは届かず、はしご車も簡単に連れてこられないような田舎、人が人の肩に足をかけ乗り、またその上に登るというサーカス方式でようやく届き、無事に救出、子供は無事生還できました、
うん、
しかしその体は獣の毛がたくさんついていたそうで、うん、その子は今は別の場所で暮らしているそうです、
うん、
猿が人の子供を連れていくような話を私は聞いたこともなく大昔のことかと思っていましたが、うん、60年ほど前の出来事のこと、
うん、
もう亡くなりましたが村に住む義母の兄から聞いた話とのことです。猿と共に去った子供はまだ山で暮らしているのでしょうかね。またいい話が聞けたらお便りさせていただきます、ということで猿に連れ去られた子供の話ですね。四国の山間部に60年前にそんなことが起きてたってこと。
はい、
ほう、
あの、まあ、まあ、妖怪で言いますけどね。
なん、どういう妖怪ですか。
あのそれこそ猿型で、あの人間を、
猿が妖怪ってこと、
うん、で、あの人間をさらったりするっていう妖怪いますよ、
うん、なんていうんですか、
症状っていう。
ああ、
うん、
昔の猿症状って呼んでたよね、うん、チンパンジーみたいなやつとか。
そうそうそうそう、チンパンジー、そうそう、症状って呼んでて、でその症状、いわゆる中国とかの妖怪ですけど、まあ、
妖怪なんだ、
妖怪ですね。でそれで症状っていうのはそのまあ人間をさらってそこで子供を作らせるとか、
うん、
うん、あったりとかいろいろしますよね。
じゃあ実際にいるやつなんだね。
いるっちゅうかどうでしょう。まあそういう伝承があるよっていうだけで、本当にいるかどうかっていうのは
分かんない、
ちょっと分かんないですね。だしその症状とされるものってお猿さんとかっていうけれども、
うん、
山賊とか山に住む人っていう意味合いもあるんですよ、
うんうんうん、
だから猿って呼ぶけれども、
うん、
人間じゃないってい
うふうにしてるけれども、
そうそうそう、知恵のない、
うん、
うん、その猿みたいな人間が山に住んでいて山賊とかみたいな、
うん、
それがその子供とか女性をさらっていって自分のところで子供を産ますみたいな話があったりするので、うんうん、なんか鬼って言われてるのが実は鬼みたいな山賊やったとかね、なんかそういう話もあったりするんで、多分それの一つなんじゃないかなと思っちゃうけど、でも60年前ってそんな前でもないからね。
全然だって生きてる人いっぱいいるもんね。
いますいます、そりゃね。しかもその子がどうなったかまでそこ書かれてるじゃないですか、
うんうん、
ね、今はこの村を離れてみたいな、
喋られない
だ
ね、
うん、
まあそれそうだよな、
まあね、すごいっすよね。
そこまで育ててくれてるってことでしょ、だから、
うん、子供のように。
なんかよくあるよね、そういう漫画みたいな話。
うん、あるね。
実際にあるんだよな、うん、狼少年みたいなとか。
そうっすね、
ターザン的な。
あれに関してはでもまたあれも説があるんですけどね、いろいろめんどくさいとかじゃないわ、
うん、めんどくさい、
いろいろ、そうそうそう、いろいろその、
うん、
狼に育てられた少女少年っていうのも、
うん、
その生まれつき、
うん、
ちょっと障害を持っていて、
うん、
捨てるんですよ、
うんうん、それが、そういうことね、
それがうまいこと生きてて、
その戻ってきちゃってっていうこと、
うん、戻ってきたりとか、あと山登ってる時に発見されたとかで、やっぱ山に住んでるとか、あの四つ足で歩いたり生活するから、
うんうんうん、
そういう人、その捨てられた人たちって、だから人間に育てられたんではなく、なんか獣に育てられたんじゃないかとかって話があったりとかね、檻に入れられてるけど、これは狼に育てられたとかっていうけど、うん、じゃあ実はみたいな話をね、そう、山口先生とかも話されてますけど、なんか別のやつでも読みましたね。
なるほど、
うん、
まあまあちょっと今現代はさすがにあんまなさそうではありますけど、でも可能性としてはあるんだろうな、
まあね、
まだ三冠部とかだったら
すごいね、
うん、
お猿さん
面白い、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあちょっと妖怪っぽいやつかな、これも。
すっごい女の子の姫聞こえない、
俺を笛系だと思ったけど。
笛かこれ。
ピーみたいなやつでしょ。
いや、すごい ちっちゃい子の姫かと思った。いやーあーみたいな。
もっとキー高い感じしたな、あの、笛っぽい。
音楽やってる感じ出すな。キー高いとか言うな。
何でしたっけ。
次
いきますよ。はい、はじめまして、岸本さん、林さん、林さん、ノックさん、こんにちは。
こんにちは。
毎日毎日都市ボイズの動画やポッドキャストを拝見拝聴しております。
ありがとうござい
ます。オカルトネームタシちゃんです。
タシちゃんさん、
はい、
ありがとうございます。
さんはつけないでいただきたいって書いてありました。
え、いやいやいやいや、
タシちゃんでいいんじゃないですか。
さかなくんさんですから、
はい、そういうのそれ嫌なみたいです。
中山きんにくんさんですから、
うん、あのきんにって呼ぶらしいですね。誰か誰だっけ、キンニって呼ぶ人いる
い、ね、あ、それ面白いですね、うん、あ、じゃあ魚くんさんは魚、
うん、
魚みたいな、
くんは絶対つけないんだろうね、
誰
だっけな、それ面白いなと思ったんだよ、ね、森脇さんとかかな、
キンニって面白いですね、確かに。
ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、はい、トシミナティで妖怪についてのお便りを聞いて、私の話を聞いていただきたくメールいたしました、
はい、
私は30代看護師です。
うん、
生まれた地区はそれはそれはとても貧しいばかりが住んでいるボットン便所の汚ねえ、町営住宅が立ち並ぶスラム街でした。
どこあるか、スラム街
近所には虐待を受けている子や犯罪者家族、うん、精神疾患患者などが住んでおり、私はその環境が普通だと思っていました、
うん、
自分の家も実の父が残した多額の借金があり、母が借金のため朝晩働きに出ていたので、私が一人の時に借金取りが来たり、
うん、
薬中が来たりしていました。
スラムだった、
それほど治安も民度も低い環境でした次第に普通ではなかったんだなと高校生になってから徐々に思うようになりました。
街に出てわかるんだな。
19歳の年、晴れて看護学生になった私は、当時は目の周り真っ黒のつけま上下4枚つけているようなバチクソギャルでしたので、うん、こんな真面目な環境には同じような子はいないだろうなと思っていましたが、うん、初めて同じような境遇で、しかも同じような見た目の親友たち4人に出会いました。
すごっ。
なかなかないと思いますが、うん、4人ともほとんど同じ境遇でした、
うん、
そのうち1人の M から聞いた話です、
うん、
M の家にも実の父が残した多額の借金があり、
うん、
昼夜問わず借金取りが来ていたそう、
うん、
当時 M は5歳くらいで、下には年子の弟が2人います、
うん、
ある日の昼間、お母さんがいきなり隠れていいからこたつに潜りなさいと叫んだそうです、
うん、
M はまた怖いおじさんが来たんだと思い、弟たちと一緒にこたつに潜ったそう、
うん、
こたつの外からはお母さんがただごとならぬ様子で、絶対に出てきちゃダメだからね、
うん、
と言ったのです。いつもより緊迫した雰囲気に不安になり、外の様子が気になって仕方ありません、うん、我慢できず M は弟と一緒にこたつの隙間から顔を出しました、
うん、
その瞬間、目の前の大きな窓いっぱいに老婆の顔がこちらを向いていたんです。住んでいたのは住宅の2階でしたので、普通の顔でかばあさんにしては無理があります。
顔でかばあさん、はい、
窓には収まりきらないほどの老婆の顔面の迫力にびっくりし、
怖
こたつの中で3人で怯えていたところ、
うん、
お母さんはそんなとこで何してんの、出てきなさいと、さっきのことなど何もなかったかのような言動に兄弟全員戸惑ったそうです、
うん、
それから数年し、金曜ロードショーで千と千尋の神隠しを兄弟揃って見ていた時、湯婆婆が出た瞬間に全員で、ああ、あの時のとなったそうです、
うん、
あの時のこたつから見た老婆は湯婆婆だったのです。 M 曰く、湯婆婆はそのものを見たらしく、後に兄弟全員に確認しても全員が見たのはあの湯婆婆だったと、
うん、
M はお母さんに、あの時からお母さんは湯婆婆知ってたんだねと言ったら、は？何それ？と全く覚えていなかったようです。 M は林やペーパー並みに人の誕生日やみんなで旅行に行った年月日などを覚えているので、
うん、
記憶に関しては同期からも信頼が厚いので、私はこの話信じています、
うん、
M とはこの話をするたび、マジ早尾やべえとか、早尾って絶対違う世界見えてるよねって話になります。長くなりすいませんでした。いつか看護師1年目の時、ゾンビ的なのに追いかけられ、 M と役立たずのじいさん警備員を引き連れ全力で逃げ回った話もしたいです、読んでいただきありがとうございます。めっちゃ応援しています。
ありがとうございます。
いただきました。
最後の話すげえ気になるな。
ゾンビな、
じいさん警備員、
ゾンビに3人のパーティーで逃げ回っていたっていう、
しかも最弱に近いじいさん警備員もいるっていう、
うん、これもよくわかんない、かっこ今となればその警備員さんが謎拡散だったらよかったのにって書いてるんですけど、ちょっとよくわかんないどういうことだろう、
ま、強いってことかな、元ボクサーで。
っていうことか。
じゃあ別に。
じゃなくていいんじゃねえろって思うけどね。
ねえ、ケビン・ランデルマンでも。
ねえ、朝倉未来でもいいわけなんですけど、謎かくをご希望ということで。
俺のケビン・ランデルマン処理してくれよ。
いや、いいだろ別に。
出しちゃったんだから俺、ケビン・ランデルマンを。
ドンキーコング。
あ、そう、ドンキーコング、ケビン・ランデルマン。髪の毛の形、はいはい、色がね、変わる人ね、すぐ。
でも面白い話、これ。すごい俺、うん、いいなと思ったけどね、この話。なんか、よくわかんねえけど、
ねえ、でっかい顔のおばあさん、
なんかだから伊藤潤二先生が描くような、
うん、
顔でかのなんかが窓いっぱいにこう出てるっていう、はいはいはいはい、イメージでいいのかな、
首吊り気球
ねえみたいな感じなんかな、
うんうんうんうん、 まあ、あのでかい顔のばあさんとか、でかいばあさんというかでかい顔だけの妖怪とかもいたりするんですよ、
うん
うん、鶴瓶落としっていう。でもそれってなんか山の中とか森の中に出てくるんですよね。
これでも何なんだろうな。お母さん覚えてねえけど兄弟全員覚えてる、
うん、子供しか
見てないって言ったのかな、うん、でも俺前もなんか、ね、湯婆婆見たって人いるんだよな。聞いた記憶あるわ、湯婆婆まんまっていう、
うん、
あれいるんだね。だからモデルがいるんだよ
だからさ、湯婆婆もさ、
うん、
あれ姉妹やったやん。
そうそう姉妹だった。
ほな2人おるんじゃないの。
二人姉妹じゃないかもね。持ってるかもね。
ああ、三人とか。
そう、三人、四人と言わず。
女子十二学坊ぐらい。
そうそうそう。湯婆婆で。何なんだろう。でも、宮崎駿は、なんか見えてんじゃねえか説あるんだよな、
うん。あるある。よくあるよね、それって。
これって絶対能力者じゃないと分かんないだろ、みたいな。
すげえ、それ
聞く。絵とか描くっていうよね。
うん。
早尾やっぱりすげえんだな、
うん、ギャルが見てもすごいし、
早尾やばくねってなるんだな。
まあ普通の人が見てもすごいし、霊能者が見てもすごいし、
なんだろう、いつか聞いてみたいな
早尾に。
まだ、うん、
なんて聞くんですか。
え、あのやばくねって
やべっしょ、
見えてねって
言いますよ、
うん、
やべっしょって早尾も言うてくれますよ
もしくは宮崎駿じゃなくて側近の鈴木さんとかかもしれないけどね、プロデューサーの。
聞けないね、
うん、はい、ありがとうございます。もうちょっと面白い湯婆婆の話、
ね、すごいですね。顔のでかいおばさんね、
うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、行きます。
はい、
林様ご夫妻、岸本様、いつも楽しく拝見拝聴しております。
ありがとうございます。
初めてメールします。はい、森本もと申します。
森本もさん、
人は最後の時が近づくとそれを悟ると言われていますが、うん、私は悟るどころか調整できるのではないかと考えております。
どういうこと？
同居していた祖父は老いてからタバコで肺を悪くしており、うん、私が中学生になる頃には私の母の勤める病院に長期期間入院していました、うん、祖父によく旅行に連れて行ってもらって、祖父の定位置の座椅子にいつも抱っこしてもらって座っていたりした幼少期の記憶がある私は、呼吸が苦しそうな祖父を見るのが辛かったのです。もともと無口で頑固、弱音を吐いたりしない祖父が、私が中2の年末に母に言いました、
うん、
他ん人は家に帰って年越しするとやな、
ほうほう、
母は初めそうねえと返していましたが、
うん、
それを何度も何度も言われ、祖父がすごく家に帰りたがっているのだと気づきました、
うん、
家に帰りたいなんて言えない祖父の精一杯のアピールだと、
うん、
母が病院の先生に掛け合い、特別に大晦日の日中から元日の夕方まで自宅に一泊できることになりました、うん、自宅にリクライニング式の大きなソファーベッドのようなものと移動式の酸素ボンベなどさまざま運ばれ大変でしたが、うん、祖父はようやくテレビの真ん中のいつもの定位置に座ることができました、うん、帰ってきた祖父は特別嬉しそうでもなく、至って普通に過ごしていたことを覚えています、
うん、
みんなで大晦日の夜を過ごし、もう寝ようかという頃、祖父が祖母に〇〇かっこ私にもうあれ渡しとけと言いました、
うん、
祖母は驚き、いやまだ年が明けてからでいいよと返しますが、祖父はいや渡せの一点張り、
うん、
祖母はじゃあと私にポチ袋を手渡しました、
うん、
準備していたお年玉が入っていました、
うん、
祖父母とは同居していましたが、一人っ子の私に毎年ポチ袋に入れたお年玉をくれていました、
うん、
私は年越し前にお年玉と思いましたが、ありがたく受け取り、いいお年をと言い合い、その日は休みました、
うん、
翌朝起きると祖父は亡くなっていました。元日に77歳で亡くなりました、
うん、
会話はでき、トイレなども自分で歩けていけたため、家族全員とても驚きました、
うん、
私には祖父が死ぬなら自宅でと式を調整したとしか思えません。口数少ない祖父でしたので考えていることは分かりませんでしたが、なんとかここまでと頑張っていたのでしょうか。そして亡くなる前にやらなければいけないことの一つに、私にお年玉を渡すを入れてくれていたのかなと思うと、今考えても込み上げてくるものがあります。病院で勤めたくさんのケースを見てきた母も、式は調整できると考える派です、
う
林さん、岸本さんはどう思われますか、はい、またリスナーさんの、見聞きした話あれば聞いてみたいです。2人のこと大好きで、いつも元気もらってます。これからも応援してます、ということでいただきました、
は
い、
僕は調整できると思ってる派ですね。
おう、
はい、もううちのばあさんがそれやったんで、完全にそれですね。
どう調整してたんですか。
もういつどうなっても、
うん、
もうそれはしょうがないっていう感じだったの、
うん、
それがずっとよ、
うん、
ずっとあんたが小学校入るまで、
うんうん、
私は行きたいって言って、あんたが学生服着るのを見たいんだ私はって言ってて、うん、まあおばあちゃんすごいええ人なんですけども、50頭ぐらいでまあそういう風になっちゃったのよ、
うん、
で母親とももう毎週ぐらいおばあちゃんとこにお見舞いに行ってて、でまあおばあちゃんは体悪い中ずっと頑張ってくれて生きてくれてたの、
うん、
ほな僕が小学校入る入学式があった、
うんうん、
で服を着ている、入学式終わってからすぐに母親と車乗って病院行ったのよ、
うん、
で病院行っておばあちゃんにどう言って、
うんうんうん、
学生服見して帽子もかぶって、で明日からというか、まあまあ今日入学式だったんよって言って、あほんまそれよかったねみたいになって、うん、制服見せられたからよかったなと思ったら次の日になくなった。だから言った通りに、私はあんたの学生服見るまで頑張るって言って、うん、本当に見た後、多分入学式なんですよね、次の日になくなりましたね、うん、制服見せに行って次の日、
なんかだからどっちとも取れるというかさ、式が自分でなんとなく分かってるから、
うん、
その詰め込んで、
うん、
それまでにいろいろやろうっていうパターンなのか、うん、本当にそれまで頑張って生きてんのかっていうのはちょっと分かんないけど、うんうん、
僕早めるのは、
うん、
まあ
早める、まあ、
早める、
うんうん、
だから例えばいやそのネガティブなことを考えていてどんどん体壊していって早めるは、
うん
ありえますよ、
うん、
ただその2日3日の、
うん、調整
を調整して早めるのって難しいと思うんですよ、なくなるのを、
うんうん
うん、
今が一番ラストとして美しいとかでなくなるみたいな、
例えばそう体が悪い、いつなくなってもしょうがないからね、うん、おばあちゃんおじいちゃんはって言われて家族が集まるみたいな、
うんうん、
家族集まってその時にっていうのは俺難しいと思うの、
その次の日帰っちゃうから今日だっていうことは、
う
ん、
そうそうっていう時に、ね、じゃあそこに合わせてっていうのは無理やと思うの、
うんうんうん、確か
だけれども長引かせるのは俺できるんじゃないかなって思っちゃう、
それってさ気合で、気合、やっぱ気力とかの方、
気力やと思う、
スピリチュアル的な方面じゃなく、
うん、もう眠らんとみたいな、もう目バッチバチでいきましょうみたいな、
うん
うんうん、なんかそこの調整、それを調整と言っていいんであれば、うん、長引かせるのはいける、短くするのってできんのかな、2日3日、
それもでも気合で、
気合で
いけんじゃん、
今って言って心臓バンバンバンバンバンバンと
叩い
て、
いけなくないかな、
これって打撃なしですよね、
うん、打撃なしですよね、もちろん、
孫のあんた腕っぷしが強そうねって、ほな落としてくれるっていうのはなしで、なしですよね、うん、当然ね、
当然、
うん、当然ですよね、うん、
どうだろうね、自分で考えるとちょっとどうだろう、
いや無理じゃない、
俺伸ばすのも無理な気しちゃうけど、
まあ、ね、自分もまあね、わかりますけど、
どこに力入れていいやらみたいな、
うん、やっぱ肛門じゃない
いやでも本当それ難しいよな、やっぱ気力なんだろうな、でも本当に
僕は、
うん、
気が抜けるだと思います、
うん、
何か例えばこれを、
ああなるほど、
そうそう、目標として生きていて、例えば俺で言うと、うん、おばあちゃんが俺の学生服を見るみたいな、
うんうん、
で見てくれて、で気がふっと抜けた時だと思う、
うんうんうん
うん、
よくだからあれよね、夫婦でどっちかなくなるとすぐその後なくなるパターンもっぽいよね、そ
う
そ
う言うよね、
うん、そのちょっともう気力が
落ちたというか、ね、うん、ふっと抜けるみたいな、
力が抜けちゃってみたいな、
だからそうじゃないかなって思う、そうか、長引かせるっていうよりは気が抜けるに近いんじゃないかなって思っちゃうよ ね、
う
ん、
長引かせるも面白いけどな、うん、できたら
まあね、
いるのかな、
え、
気合だけで何十年いける人、
気合だけで何十年、その老舗の店みたいな、分からんけど、
あるじゃん、サッカーもロスタイム異常に長えなみたいな15分ぐらいやってねこれみたいな、あるじゃん、
ありますあります、
なんかそういう感じでさ、うん、そのいやまあ普通なら終わり なんだけど、うん、その人が特殊で頑張りまくって、うん、生き延びてるみたいなのがね、パターンあるのかな。
でもあんじゃん、何十年はあれだけど、でもあんじゃない。
でも結構聞くよね、話としては。ほら、うん、なんかがんとかで、うん、もう本当は医者にはここまでって言われてたけど、何年生きるとかあるもん
ね、うん、あるあるある。
それ気合いなのかな。
なんかやっぱ気がふっと抜けるじゃない、そういう時って、うん、なんか例えば孫が結婚式あげたら、うん、ふっと気が抜けるとかさ、
ね、
うん、
なんかのきっかけがねあったら、
そう、
変わっちゃいそうだけど、
なんかそれで気がふっと抜けるみたいなのは僕はあるような気がしますけどね。
これはでもなってみないことには
ちょ
っと分からんな。
うん、そうですね、
うん、
どうなんでしょう。でもそういう人多いんじゃないかな。
まあ分かんないね、うん、本当。ちょっとこれは検証していく価値がありそうな、
ね、なかなか難しそうですけど、
面白そう、
検証が、
うん
うん、
はい、ありがとうございます、
うん、
じゃあこの辺で終わろうかな。はい、ということで、我々ツイッターやっております。都市ボイズで検索すると出てきますので、最新情報はそちらでお願いします。はい、ブログございます。過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。都市ボイズメールもございます。都市ボイズ02@gmail.com toshiboys 02@gmail.com ご意見ご要望お便り、こちらお願いします。お仕事ご依頼はホームページの方の問い合わせフォームから、記入していただければと思います。以上でございます。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
あざした。
あざした。